もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
45歳です。
45歳。
はい。
ご主人は
46歳です。
46歳。
はい。
お子さんは
14歳です。
男の子、女の子ですか。
女の子
ですか。
はい。
で、今3人で暮らしてるんですか。
あ、もう一人、下に娘がおります。
何歳ですか。
10歳です。
10歳。
はい。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか。
14歳の娘が、
はい、
ちょっと数年前に、
はい、
強制わいせつ未遂の事件に巻き込まれまして、はい、その時はまだ小学生だったもので、
はい、
意味があまりわからなかったようなのですが、
はい、
今あの中学に入りまして、
はい、
その事件の内容を、
はい、
なんとなく分かったようで、
はい、
ちょっとひどい親を罵ったり妹をいじめたりするようなことがたまにあったり、
はい、あの、
はい、
親を罵るっていうのは、はい、あの月に一度とか年に一回と か、 なんかどの程度、
週に一度とか、
あ、週に一度、
はい、
で、
はい、
例えば罵るっていうとどんな言葉で、
まあ、あんたなんか何もできないくせにとか、
はいはい、
無能な人間だみたいなこととか、
はいはい
はいはい、
で、はい、妹さんをいじめるっていうのはどんないじめ、具体的に、
まあ、兄弟喧嘩のひどいような形なんですが、そうです、はい、
それでその事件の時ですね、
はい、
これはお嬢さんは、はい、あなたたち親に言いました。
はい、自分で逃げてきたのでお母さん知らないおじさんに連れて行かれましたって、
はい、
走って逃げ、泣いて逃げて帰ってきたので、
はい、
すぐに事件のことは分かって、すぐに犯人も逮捕に至ったんですけれど、
はあ、そうですか、
はい、
恐怖感とか不安とか驚きとか、はい、そういう感情は、
はい、
あなた共有してあげたわけですね。
その数週間の間はできたと思うんですけど、わいせつなことという概念がなかったために、
はい、
その人さらいの人にさらわれて、
うん、
もっとひどい目にあったかもしれないのに助かってよかったねっていう形だったので、
はい、
話し合いが足りなかったのかなとか、
うん、
あと すごく近くに犯人が住んでいるため、
う
ん、先日たまたますれ違ってしまって、その時私ももう息ができなくなってしまって、
うん、
どうしたらいいものかと思ってご相談差し上げたんですけれど、
はい、その時に、
はい、
息ができなくなってしまったの、はい、恐怖ってのは分かるんですが、それは、
はい、
あなたが一人で歩いている時に出会ったんですか。
はい、そうなんです。
一緒の時じゃなくて、
私が一人 で中学の通学路のそばに住んでらっしゃるので、
それでお嬢さんはもうそうすると会う可能性はあるわけですね。あなたが一緒に住んでるあなたが会うってことは、
娘が、
うん、お嬢さん自身があ
ります。
で、お嬢さん自身はその人が来たらその人だってことは分かるわけですね。
分かります。
それで先ほどあなた逮捕されたって言いましたけれども、
はい、未遂だったために執行猶予っていう形で普通に暮らしてるみたいなんですけれど、
うん、
はい、
しかしそれはあなた大変怖かったですよね。
あまりの衝撃で息ができなくなって、はい、
うん、はい、これは恐怖の体験っていうのは、
はい、
大変長く続くものなんですよ。
そうですよね、
うん、長く続くっていうのはその記憶の中に焼き付いてくるんですよね。
はい、
普通の子だったらこんなこともビクッと怖がんないのになと、
はいはい、
だけどこの子は、
それはあります。クラスの男の子が怖くなって、
あ、
学校にちょっと行きづらい時があったりとか、
うん、
はい、
だけどもね、
はい、
これそのじゃあもう消えないかっていうと、
はい、
少なくともね、その男の子に対して男の人に対して、
はい、
恐怖の反応をしちゃうんですけれども、うん、それを共有しながらもね、うん、やっぱり男の人がそんなに怖くないんだよという、その 報道で例えば男の人が向こう側に来たらさっと2人で一緒に隠れちゃうと、
はい、
横道に入っちゃうと、
はい、
こういうような具体的な行動には表さない方がいいんです。怖いからということで怖い行動をするとその行動が元の動機を強化しちゃうんです。だから男の人が来た怖いって言って横道に避けることでより怖くなっちゃうんです。
なるほど。
その恐怖に基づいた行動をどんどんどんどんやめていくことで、
はい、
解放に向かうんです。
はい、
恐怖の感情を決して否定してはいけない。そんなこと怖くないよねっていうようなね。
あ、はい。
だけども同時に、はいはい、その恐怖のに基づいた行動を具体的にしないと、
はい、そうですね。はい。なんか娘の方は、
ええ、
中2の時にすごかったんですけれど、ええ、中3になって、
ええ、
少しあの男の子が怖くなくなったの。
ああ、よかったですね。
はい、男の子が喋りかけてきたら、
うん、
逃げていたんですけど、
ええ、
今はバカって言い返すようにな
って。ああ、よかったですね。
はい。
それで今日はですね、
はい、
幸いスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてるので、
はい、
多分素晴らしい回答をいただけると思います。
はいはい、よろしくお願いいたします。はい。
こんにちは。
こんにちは。
今日ね。
はい。はい、
不思議だなぁと思ったことがあったんです、
はい、
それはですね、
はい、
心の重いものは、
はい、
数年前その時の事件の時ですよね、
はい、
それより今の方に相談なさるそのお母さんの心の重さが私にはどうしても理解できなかったんです、
はい、
もう一つはお嬢さんが、
はい、
あんたなんか何もできないじゃないかって言ってましたよね、
はい、
この言葉がねとってもこう私の中に残ったんです、
はい、
初めて今分かりましたけれども、
はい、
お母様は、
はい、
言葉起きたことは分かるんです、観念的に、
はい、
でも実際自分が受けてないと、うん、観念的な言葉で子供に慰めたり、うん、回収したりするんです。例えばですね、子供が怖い目に遭った時あるでしょ、
はい、
で大丈夫だよとかなんか言ってるんですね、
はい、
で本来その時にあれこれどう対処したらいいだろうっていうのが今日の電話になるわけです。本来は、
はい、
時間経過から言いますと、
はい、
ところが数年経って今日来たと、あなたが、
はい、
この方に会って初めて怖いと思ったから今日電話したんじゃないですか。そうするとその間一番大事なお嬢さんに対処と対応してなかったんですよね、今から話しますけども、
はい、
それでもこのお嬢さんこんなに強いんですよ、
はい、
まずどういう対応かと言いますとね、
はい、
お母さん怖いことがあったら飛んできますね、
はい、
で抱いてあげますよねお母さん、その時に、はい、あのねみんな誰でもあるの、例えばね、お母さんなんか電車に乗ってね、
はい、
変な人がね、お母さんの手掴んだの、
はい、
その時お母さんね、あ、お父さんどこにいるんだろうって大きな声で言ったの、
はい、
そしたらね、その人手離したの、
はい、
ポーモで追っかけてきた男の人が、
はい、
その時怖くてね、はい、お父さんどこにいるの、やだあそこにいた、誰でもいいから、
はい、
知らないおじさんでもいいからお父さんって行きなさい、
はい、
それ助かったのよ、みんなそういうことがあるの、
は
い、じゃあこれからちょっとやってみようか、学校の会に起きた場合には、
はい、
助けてって言っちゃうよ、
はい、
知らないうちに入っていって、ただいまーってお家に入っていくの、
はい、
どこのうちの目かまないか入っていくのよ、
はい、
みんなそういう人、女の子はね、そういう知恵を覚えていくの、
はい、
そんな話を常にやってることと、
はい、
もう一つはお母さん明日学校の近くに行くんだけども一緒に帰ろうとかね、
はい、
必ずここでお母さんとのコミュニケーションが細かく大事だったと私は思ってるんです、
はい、
それをしていたらお嬢さんがあんたなんか何もできないくせにっていうことを言わなかったはずなんです。説明ではなくって具体的な対処も欲しかったんです。人はね、
はい、
それはこうよみんなそうで、この時はこうするのよこの時はこうするのよって、それはみんな女の子はねそういう人を教えておくもの、はい、帰ってよかったね覚えてっていう人を教えていくんです。それやっていれば今日この男の人に行き合ったってあなたも対処知ってるわけですから、もうやってるはずですよ。つまりどういうことかっていうと、必ず近くの警察、交番、
はい、
あなたは月に1回行ってますか？
行ってません。
対処ってそういうことなんです、
はい、
これを4年間言ってれば、
はい、
どうするのって、だってね、
はい、
もうあなたは幸せいっぱいでお前さんお友達だったんだから、お母さん今月もねお花持ってくるあなたも一緒に行くってことで、本当に子供と何があっても、
はい、
誰かが守ってくれるってことをやっておかなきゃいけないんですね、
はい、
それが彼女言った、あんたなんか何もできないってそういうことだったんです。
あんたなんか何もできないっていうのは、私の転職と関係があることなので。
それは転職を言ってるんじゃないんです。
いや違います。
あのね、
はい、
子供が親を責める時っていうのは、
はい、
あなたは私の心を分かりますかって言ってるんですよ。あなたは私の心の中を理解してるのってことなんです。言葉を言葉で捉えてしまう今親多いんですね。
いえ、何もできないって言ったのはちょうど私の転職の時で、前職がすごくいい職についてたので、それを辞めたためにひどい言葉を投げかけてきたんです。
あれね、
同居している祖母がそういう偏見の目が強い人で、そういうことを吹き込まれていて。
あれね、
はい、
お母さん今私、
はい、
きつく言ったので、
はい、責
められると思ったんでしょうね。今もうどんどんどんどん枝が広がってきて、
はい、
当初の相談とは違ってきますよね、
はい、
それぐらいにあなたの心の中が安定しないものがあるんです、
はい、
そこに今回の男の人に出会ってしまったっていう非常に恐れと恐怖があるわけでしょ、
はい、
で私が言い方ちょっと変えますね。責めてるように思ってるかもしれませんけども、
はい、
あなたとお嬢さんの関係だけで今日は絞りたいと思うんです、
はい。
その時お嬢さんは、
はい、
お母さんここを受け入れてほしかったってのがお嬢さんにはあったことです。でお母さんまだお若いからそこまで行かなかったってことが確かなんです。でそれどうするかというと、もう現実にお嬢さん自身は、
うん、
心の傷は絶対あると思うんです、
はい、
でもよくお嬢さん一人でここまで立ち上がったなと私は思ってるんです、
はい、
本当は心の奥のものを求めてるんです娘さんは。でも今からは今交流できてないですよね、あまり会話も、
はい、
そうするとあなたが心が安心するのが一番なんです、
はい、
あなたが微動だに動かなければ、
はい、
お嬢さんはこのまま行くと私は思っているんです、
はい、
わかります。
娘はとてもいい方向に向かっていると思います。ちょっとずつ良くなってる、はい、
今日からお嬢さんに分かるという意味から自分がやるべきことをちゃんとやっておくと大事でしょ、
はい、
わかりますか。先ほど加藤先生おっしゃいましたけれども、
はい、
堂々と娘さんをたまたま買い物ついででっていうことで迎えに行ったらいかがでしょうか。
はい、
できます。
はい、
でその通学時のところに交番はあります。
はい、あります。
1ヶ月1回行ってくださいね。
はい、
で娘さんも必ずその交番に時々ね、
はい、
あのお花持ってってあげてってことは、娘さんが交番が本当に自分の家のようにお母さんがお願いで持ってかせるんです。これはね、私が知ってる経験でもあったんです、
はい、
月に1回お花を持たせたんですって、はい、ガーベラを、
はい、
そしたらおまわりさんがね時々声かけるんですって、
はい、
それから自分はなんとなく守られてるし、親の方もなんとなく心落ち着いたって言うんですね。その間に娘さんも知恵がついたって言うんです、
はい、
でこれ実際に成功した例ですので、
はい、
今日の相談は娘さんそのものではなくって、
はい、
あなた自身の心の安定と、
はい、
もう一つは娘さんの反抗期なんですけども、
はい、
お母さんはもう少し心を読み取るってこと、
はい、
事実ではないですから、その言った言葉は。
そうですね、
それをあなたが受け入れる能力があれば、
はい、
本当に幸せになるんじゃないかと思うんです、
はい、
先生いかがでしょうか。
はい、具体的ないいアドバイスを受けましたよね、
はい、
お嬢さんがこれからいろんなことであなたに対する不満を、
はい、
そのことで言ってんじゃなくて、
はい、
元のこの未遂事件の恐怖で言いたいことで言えなかったことを、
それは思います、はい、
うん、そういう形で言ってくるかもしれませんけれども、はい、それもまあ受け入れてあげるということだと思いますね。
はい、わかりました。
よろしいでしょうか。
どうもありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼いたします。
人は恐怖の体験から逃れるのは難しいですが、素早く対処することで乗り越えられます。